テサロニケの教会の手紙の最後の一節からお話ししたいと思いますが、どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐を深く悟らせてくださるように、まあ、この2行だけですが、神の愛とキリストの忍耐、まあ、神の愛といえば私たちは、まあ、皆さんはすぐ思い出すことがいろいろあるでしょう。自分が体験した神様の愛であったり、聖書のエピソードであったりすると思います。神様の愛、私はすぐ放蕩息子を迎えるお父さんのイメージです。祈りながらその人の回心を待ち続けるお父さんをイエス様が紹介されました。その神様の愛こそ私たちが最も信頼を置くというか、私たちの希望のもとであるわけです。決して私たちは裁きの対象ではない、むしろ憐れみと救いの対象、私たちがダメになればなるほど神様のお父さんとしての祈りが強まり、私たちの改心を待ち望まれる、そんな神様の愛を私たちは信じています。この深く悟るようにという言葉は日本語ではそうですが、言葉の元の意味は、まあ、意味というかキリストの忍耐に、神の愛とキリストの忍耐にあなた方の心をまっすぐに向けるようにという、この方が私にはまっすぐ向ける、まあ、深く悟らせるというと何をもって深くと悟るという言葉も重たいんですが、そうなんだよなと本当に心で強く感じるようにということでしょうけれども、迷わずにまっすぐ神様の愛に、私たちはどうかすれば自分の弱さにまっすぐつながります。そしてああ自分はダメだと思いがちなわけですが、そういう自分を思いたくなるときにまっすぐ神様の愛すいません神様の愛にまっすぐつながるというと希望が湧きます。そしてまたもう一度その神様の愛に応えようという心も、まあ、動き出すわけです。ですからこの祈りながら待ち続けるあの放蕩息子のお父さんの愛にがいつもまっすぐ自分の心の中で思い起こされて、その神様の愛に信頼を置いて歩み直そうとする、そういうパウロ自身のこれは多分体験から来る言葉だと思います。キリスト教徒の迫害をし、そして牢に入れ殺害に加担してたこのパウロが改心した後気がついたこと、それはあの時自分がキリスト者をいじめていた時、迫害していた時、神様は私のために祈り続けておられた、その愛に気づくように祈り続けておられたというパウロ自身の体験から出た言葉かと思われます。そしてキリストの忍耐、忍耐って言葉分かりますか、忍耐、まあ仕事もいろいろ大変かもしれないけれども頑張ることです。すぐ「あやだやめた」と言わない、ね、忍耐して何でも忍耐がいります。心の合う人合わない人、いろんなこと忍耐私たち求められます。この、まあ、イエス様のキリストの忍耐ってどういうことかといえば、まあ、この十字架での苦しみがその最高のものかと思われますが、まあ、ああいう苦しみを私たちはまだ受けてないので実感としては分からないんですが、でもイエス様がですね弟子たちに少し切れた時があります。まあ、切れた時っていうか、まあ、怒った時があるんですね。それはマルコに出てくるところですが、 あなた方はファリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネに気をつけなさいというそのパンダネ、ね、その心の中に残あるその悪い心、それに気をつけなさいと言った時にイエス様はパンダネという言葉を使いました。でも弟子たちはたまたまその時パンを一つしか持ってなかったとマルコは書きます。それでお互いにあんなこと言われたのは私たちがこのパンを一個しか持ってなかったじゃ体ないだろうかとお互いに言い合ったんだそうです。その時にイエス様がそれに気がついておっしゃった言葉はかなり長い咎めの叱っている言葉です。それにはですね、まだわからないのか、そんなことはしては言おうとしてんじゃない、まだわからないのか、それからですかね、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があってもまだ見えないのか、それだけでも終わりません。耳があっても聞こえないのか、まだあります。覚えていないのか、何回おっしゃったんですよね。かなりきつい言葉だったと思います。で、私が5000人の人たちにパンを食べるようにしただろう、それを思い出さないのか、パンが1個しかないと言ってそんな大騒ぎするんじゃない、私はそんなこと言おうとしてるんじゃないと、まあ、怒ったところであります。ですからその忍耐とはどういうことかとネットのあそこで調べてもですね、とてもいい解説が出ました。忍耐とは、ね、動作が遅い、早く早くって言いたくなるように、動作がの遅さ、または能力がないことに対する私たちの心の状態、能力がない、まあ、小さい子供に難しいことをさせようとしてもできない、ダメじゃないかと怒ることはよくないんですね。で、そういうことをじーっと見守ることができる、そういうじーっとそれを見守ることができる温厚な寛大さ、難しい言葉です。温厚、優しいという意味です。ああまあまあまあまあ、そういう寛大さ、ね、広い心のことです。足りなくても遅くてもまあいいまあいい、そう言って受け取ろうとする、そのイエス様の忍耐に習いなさい。まあ、イエス様も弟子たち字が書けなかったでしょ。ペトロもそうです。ペトロの手紙を書いたのはマルコだと言われます。秘書が書いてくれた、毎日魚を取ってた人たちです。字を書く必要もない、学校行く必要もなかったんです。だから多分この大の人間の理解する力、いろんな難しいことを考える力というのはあまりなかったと思います。でも心は純粋でしたから、イエス様とまっすぐつながれる。ただそういう複雑な話になると、難しい話になると、よく考えてもわからない、パンダネ、あ、パンのことかなとしか思えない。そういうこともイエス様忍耐しながらきっと弟子たちと3年間過ごされたと思うんですね。いろんな足りないことがあって、特にユダの場合はイエス様も相当困られたでしょうね。そしてこのユダについて の話は、まあ、聖書ではないところでも述べられたりしています。で、彼はかねてから、あ、聖書にも少し出てきますかね、かねてからそういうお金を騙したりしてたんだと。そういう、こうユダの弱いところをもイエス様はちゃんと見ていらしたんだと思うんですね。でもそのユダをも追い出さないで、やはり忍耐しながら受け入れていかれた。なんとか、ちゃんと まともな心になってほしいと願ってたということですよね。それこそ祈りながら彼が改心することを願っておられた。でも最終的にはそれは実現しなかった。まあ、そういう、こうイエス様のこう忍耐、あとは神様にも委ねるしかない、お父さんである神様に委ねますと それだけの私たちの中に一つの心がやっぱり求められているように思うんですね。で、どうかすれば私たちも、一緒に歩いてくれない、なんかそんな感じがした時に批判してみたり不快な気持ちになったりする、ある意味自然なことなんです。でもそれをも受け入れていこうとする、私たちには指で数えたら我慢しなければならないことがたくさんあるでしょうが、一つ一つ数えたりしながら神様にこれも受け入れていきますと言いながら歩く毎日ではないかと思います。で、私たちがこの1週間またこうしていただいたということは、そういう神様の大きな夢、イエス様が諦めずに追い続けたこの夢を一緒に実現していくためにいただいたこの1週間です。今週もまたこのパウロの勧めに従って神様の愛とキリストの忍耐に私たちの心がまっすぐ向けられますように祈りたいと思います。